このテープでは、県政だより33高知2017年12月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、四国高知幕末維新博地域会場、室戸市の室戸世界ジオパークセンター、ピックアップ1、2ページ、高知家をさらに元気に、高知県のすべての施策を下支えするインフラ整備。ピックアップ2、3ページ。高知県功労者表彰、高知県文化賞。特集4ページ。これからの社会に必要な資質、能力を確実に育むために、全国学力・学習状況調査結果。連載コーナー、土佐の維新人5ページ。日高村教育委員会、学校支援地域本部コーディネーター、杉本久美子さん。情報広場6ページ、相談その1、U ターン・ I ターン就職相談会、その2、里親制度説明会相談会、その3、暮らしと心つながる相談会。お知らせその1、個人住民税の特別徴収について、その2、第10回特別徴収金の請求はお済みですか？その3、お住まいの市町村でなくてもがん検診が受けられます。その4、シラスウナギの特別採捕について。その5、高知県木の文化賞。その6、最低賃金改定。その7、県立図書館の休館。その8、北朝鮮人権侵害問題啓発週間。口座マッチングサポーター養成、募集、奨学金の返還支援制度、催しその1、高知県高校生津波サミット、その2、震災に強い人、地域、ネットワークづくり講演会、その3、人権ふれあいフェスタ、その4、年末年始の交通安全運動、その5、12月の高知競馬、試験その1、危険物取扱者。その2、駐車監視員資格者講習修了交差。その3、高知県ようやく筆記者認定。県立施設のご案内7ページ。歴史民俗資料館その1、コーナー展、エトの玩具、犬。その2、歴民のお正月。芸生天文学習館、天体観測学習会。高知城歴史博物館、福を呼ぶ城泊のお正月。埋蔵文化財センターその1、物からわかる城下町ヒストリー、展示品解説。その2、遺跡解説会、高田遺跡。美術館、石本康弘コレクション展、色と言葉、前期。牧野植物園、ミャンマー大紀行、青木回廊を行く。文学館その1、酒と文学展、土佐日記から吉田類まで。その2、吉田類さん講演会、酒場詩人、ふるさとと文学を語る。野市動物公園その1、動物園のクリスマスデイ。その2、野市動物公園写真コンテスト作品展。高知県推計人口8ページ。33高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。12月号の表紙は、四国高知幕末維新博地域会場の一つ、室戸市の室戸世界ジオパークセンターです。2011年に世界ジオパークネットワークへの加盟が認定され、室戸半島の地殻変動によってできたダイナミックな岩石や地層などを歴史や共生する自然なども含めて紹介しているのが、室戸世界ジオパークセンターです。ここでは、ガイドや体験プログラムなども受け付けています。また、12月31日日曜日まで、企画展、地球×地球を開催。地球深部探査船、地球の模型などを展示し、研究者の一日先生や実験も行います。ぜひご家族で遊びに来てください。表紙では展示の一つである 大地と人の共生スペースの様子を紹介しています。また室戸市の一押しとして室戸ドルフィンセンターも紹介しています。海の駅トロム内にあり、可愛いイルカと一緒に泳げたり、トレーナー体験などができて触れ合える施設です。以上で表紙を終わります。
次はピックアップ1です。高知県をさらに元気に、高知県のすべての施策を下支えするインフラ整備。道路や河川、港湾などの社会資本はインフラと呼ばれ、県民の暮らしを守るとともに、産業振興計画や南海トラフ地震対策などの重要な施策を下支えするものとして、県経済の活性化などに寄与しています。インフラ整備による様々な効果。その1、四国八の字ネットワークの整備による効果。効果1、南海トラフ地震などの大規模災害時に人命救助や救援物資を輸送できる範囲が拡大。効果2、新鮮な生鮮食品の商業圏域である6時間圏域が大消費地である近畿地方まで拡大。なお、6時間圏域とは、魚を生きたまま陸送できる限界の時間のことです。宿毛市を起点とした商業圏域人口は、平成18年度末の800万人から、四国八の字ネットワークの完成後には、2700万人と約3倍に拡大し、様々な地産外消が可能になります。その2、高知振興の整備による効果。大型外国客船の寄港数の増大による外国人観光客の増加。高知振興におけるクルーズ船寄港回数は、おととしの8回から昨年には30回に急増し、今年は10月末現在で48回の寄港予定になり、順調に増加しています。来年3月には、世界的に有名な大型客船、クイーン・エリザベスの寄港を予定しており、さらに、来年10月末には、客船ターミナルが完成するなど、高知振興の整備を進めています。効果的で戦略的なインフラの整備に取り組みます。県では、南海トラフ地震対策や、観光をはじめとする産業振興などの重要施策を全力で推進するため、産業、医療、福祉などを所管する部局も含めた関係部局で構成する高知県社会資本整備推進本部を設置しました。この本部を中心に、これまで以上に効果的で戦略的なインフラの整備に取り組んでまいります。以上について詳しいことは、県庁土木政策課、電話番号088-823-9822、ホームページ URL、http://www.tref.kochi.lg.jp/soshiki/170201までお問い合わせください。以上でピックアップ1を終わります。次はピックアップ2です。高知県功労者表彰、高知県文化賞。様々な分野で 県政の発展に顕著な功績のあった高知県功労者、文化の向上に顕著な功績のあった高知県文化賞受賞者の皆様の長年の功績をたたえ、11月3日に表彰式を行いました。高知県功労者表彰を受けられたのは、次の13名の皆様です。地方自治、梼原町在住、梼原町議会議員、西川慶夫さん、70歳。芸西村在住、元芸西村長、竹内剛さん、67歳。水産業、中土佐町在住、元上の江漁業協同組合、代表理事組合長、柴田浩二さん、70歳。建設業、高知市在住、一般社団法人、高知県建設業協会理事、瀬川正夫さん、72歳。社会福祉、江南市在住、高知県民生委員、児童委員協議会連合会理事、三浦啓志さん、75歳。高知市在住、元高知県民生委員、児童委員協議会連合会理事、藤原正道さん、75歳。黒潮町在住、元障害者支援施設、大型精神園施設長、森本孝夫さん、68歳。保健衛生、高知市在住、国立病院機構、高知病院名誉院長、森下はじめさん、76歳。南国市在住、元高知大学医学部附属病院、副臨床検査技師長、土井忠文さん、63歳。高知市在住、元土佐長岡郡医師会、訪問看護ステーション希望管理者、小松きみ子さん、62歳。災害防除、奈半利町在住、中芸広域連合、奈半利町消防団団長、宮地ちかうさん、67歳。南国市在住、南国市消防団団長、久住目光一さん、63歳。発明考案、高知市在住、株式会社アークリエイト、代表取締役社長、内田正義さん、77歳。高知県文化賞を受賞されたのは次のお二方です。建築、伊野町在住、揚田隆代さん、75歳。伝統産業、室戸市在住、天童博臣さん、68歳。以上、功労者表彰について詳しいことは、県庁人事課、電話番号 088-823-9601。 文化賞について詳しいことは、県庁文化振興課、電話番号 088-823-9793 までお問い合わせください。以上でピックアップ2を終わります。
次は特集です。タイトルは、これからの社会に必要な資質、能力を確実に育むために、全国学力・学習状況調査結果です。 昨年3月に作成した第2期教育振興基本計画では、基本理念として目指すべき人間像を学ぶ意欲にあふれ、心豊かでたくましく夢に向かって羽ばたく子どもたち、郷土への愛着と誇りを持ち、高い志を掲げ、日本や高知の未来を切り開く人材と定め、知、徳、体、それぞれの目標を設定し取り組んでいます。中でも知の分野では、小学校の学力は全国上位を維持し、さらに上位を目指す。中学校の学力は全国平均以上に引き上げることを目標としています。今回、この目標達成の指標となる全国学力・学習状況調査の結果とその概要、そして学力向上に向けた取り組みをご紹介します。なお、全国学力・学習状況調査とは、全国の小学校6年生と中学校3年生を対象として、平成19年度から国語、算数、数学の学力と生活習慣や学習状況などを調査しており、今年は4月18日に実施されました。まず、県内小学生の学力の状況を紹介します。算数は過去最高を更新し、全国上位を維持しています。国語は全国平均並みではあるものの、昨年から大きく低下しており、読解力が課題となっています。全体的には算数、国語ともに知識を問う A 問題よりも、思考力や判断力、表現力を問う B 問題に弱さが見られました。次に、県内中学生の学力の状況を紹介します。数学は過去最高を更新し、3年連続で全国との差が縮小しています。国語は昨年は全国平均に近づいたものの、再び低下しており、小学生と同じく読解力が課題となっています。全体的には、すべての教科が全国平均以下であり、また小学生と同じく知識を問う A 問題よりも、思考力や判断力、表現力を問う B 問題に弱さが見られました。学力向上に向けた取り組み。今回の調査結果を踏まえ、学力向上に向けて、さらなる学校の組織力の向上とともに、授業の改善や学習機会の充実を図ります。取り組み1、学校の組織力の向上、チーム学校の構築。その1、教職員がチームを組んで組織的に取り組む体制を整備するため、学校経営アドバイザーなどが学校を訪問し、指導助言を行う。その2、中学校では一つの学年の同じ教科を複数の教員が受け持つ盾持ちの実施校を拡充。日常的に先輩教員が若手教員に指導や助言を行う環境を作ることにより、授業方法の工夫や改善に取り組む。その3、同一教科の教員が少ない小規模中学校においては、校内で教科の枠を超えたチームを組むなどして、授業改善を進める。取り組み2、授業の改善。その1、算数・数学については、テストに思考力、判断力、表現力を問う記述式の問題を追加し、 指導の改善や学力定着を図る。その2、国語については読解力が特に課題となったことから、説明文や物語文などの文章を要約する教材を活用し、読解力の向上を図る。取り組み3、学習機会の充実。児童・生徒の学習のつまずきに早期に対応し、よりきめ細かな学習の指導を行うため、放課後や夏休みなどの長期休暇の時間を利用して、学習機会の充実を図る。県では引き続きこれからの社会に必要な資質・能力を確実に育むために、教育改革に全力で取り組んでまいります。子どもの健全な育成には、家庭、地域、学校が一体となって、地域ぐるみで子どもを育てることが有効です。県民の皆様におかれましては、地域や学校の教育活動にご参画くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。以上について、詳しいことは、県教育委員会、小中学校課、電話番号 088-821-4908、ホームページ、http://www.brefu.kochi.lg.jp/soshiki/310301までお問い合わせください。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー、土佐の維新人です。このコーナーでは、維新の志士のように土佐の時代を作った人、駆け抜けた人を紹介しています。12月号では、学校と家庭と地域が連携し、子どもたちの成長を見守る学校支援地域本部のコーディネーターとして活躍する杉本さんに活動と思いをお聞きしました。村の子どもたちを地域でサポート、日高村教育委員会学校支援地域本部コーディネーター、杉本久美子さん。もともと土佐市で学習塾を開いていた杉本さん。縁あって日高中学校の放課後学習室の指導員をしていたとき、日高村教育委員会から学校支援地域本部のコーディネーターになってほしいと声がかかり、平成23年から勤めることになりました。日高村では平成15年に地域ぐるみで教育を推進するボランティア組織、日高村子どもの未来応援団を結成。この応援団を中心に、学校、家庭、地域が子どもたちを見守り、支え、育てていく学校支援地域本部事業を平成21年に開始させたのですが、当初は学校支援だけの一方通行の動きだったため、地域との温度差が生じ、うまく事業が進んでいませんでした。そこで杉本さんは、双方の橋渡しをするため、まずは学校側に事業の重要性を説明。合わせて地域のボランティア一人一人に説明に回りました。その結果、教師からは地域で子どもたちの成長を支えてほしい。ボランティアからは支えることで社会に貢献をしたいという思いを引き出し、学校と地域をつなぐ具体的な方法へと導いていったのでした。現在ではボランティアが小学生に川遊びや中学生には防災学習などを積極的に教える活動が増え、子どもたちの生き生きと学ぶ姿に親は地域から支えられていると感じる、ボランティア自身も生きがいになっていると活動の理解や輪は広がっています。また日高中学校では放課後学習室で杉本さんやかつて英語の授業に関わっていた方、大学生などが担任教師と相談しながら 生徒の学力に合わせて学習を指導。中には親や教師には言えない悩みの相談もあり、さまざまな環境下で葛藤し、もがく子どもたちに寄り添っていきたいと杉本さんは常に耳を傾けています。最近では卒業した高校生も学習室に来るようになり、地域の子どもたちの安心できる居場所にもなってきました。こうした活動が実り、平成26年に文部科学大臣表彰、平成28年には第2期高知県教育振興基本計画推進奨励賞、地域との連携協働を受賞、地域が子どもたちを育て活気ある村にしたいという思いが実った結果です。と話す杉本さんは、私の人生にとっても良い経験になっていますとやりがいを実感。これからも子どもたちを温かく見守りサポートし続けていきます。以上について詳しいことは高岡郡日高村本郷 61-1 日高村教育委員会電話 0889-24-5115 までお問い合わせください。ホームページアドレスは https://www.vill.hidaka.kochi.jp/ です。以上で、土佐の維新人のコーナーを終わります。
次は、情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて相談のお知らせです。3件あります。その1、U I ターン就職相談会、高知暮らしフェア、東京、大阪。県内企業約30社と県内市町村が一堂に集結する高知県最大規模の UI ターン就職相談会高知暮らしフェアを東京大阪で開催します。事前申し込みは不要です。日時会場を申し上げます。日時東京12月16日土曜日午前11時から午後4時30分、会場東京都新宿区西新宿の新宿 L タワー、大阪12月17日日曜日午前11時から午後4時30分、大阪市北区大深町のグランフロント大阪。対象、高知県への UI ターンを検討されている方、参加料無料。詳しいことは高知県庁移住促進課電話 088-823-9336 までお問い合わせください。その2、里親制度説明会相談会、里親制度についての正しい理解を深めていただくために制度の説明や個別の相談会を行います。事前申し込みは不要です。日時12月2日土曜日午後1時30分から午後4時まで、場所高知市朝倉母にあります高知県立福祉交流プラザ5階研修室。参加料無料。詳しいことは児童家庭支援センターみその電話 088-872-6488 までお問い合わせください。その3、暮らしと心つながる相談会、賃金未払いなどの労働問題や債務などの経済生活問題には弁護士や司法書士が、心の悩みについては保健師や精神保健福祉士が相談をお受けします。事前申し込みは不要です。 日時12月14日木曜日午後1時から午後5時まで。場所高知市大津おつにありますハローワーク高知。参加料無料。詳しいことは高知県庁障害保険福祉課電話088-823-9669までお問い合わせください。次はお知らせです。8件あります。その1、個人住民税の特別徴収について。個人住民税の特別徴収とは、事業主が給与を支払う際に従業員の住民税、市町村民税と県民税を天引きして市町村へ納める制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業主は、住民税も特別徴収する義務があります。事業主の方は従業員の給与支払い報告書を市町村へ提出する際などに合わせてお申し出ください。年度途中で勤め先が変わった方も、新しい勤め先の事業主に申し出ることができます。詳しいことはそれぞれの市町村住民税担当課、高知県庁税務課、電話088-823-9307、高知県庁市町村振興課、電話088-823-9316までお問い合わせください。その2、第10回特別徴収金の請求はお済みですか？戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日に公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない場合に、定められた順番によりご遺族の代表1人に特別徴収金が支給されます。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、請求期限平成30年4月2日月曜日。なお、期限を過ぎると受給できません。詳しいことはお住まいの市町村役場援護担当課、高知県庁地域福祉政策課、電話088-823-9662までお問い合わせください。その3、お住まいの市町村でなくてもがん検診が受けられます。日付と場所を申し上げます。平成30年1月7日日曜日、高知市の総合保険協会。1月14日日曜日、高知市の保健福祉センター。1月20日土曜日、南国市の保健福祉センター。2月11日日曜日、高知市の総合保健協会。2月25日日曜日、高知市の総合保健協会。該当検診、肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、40歳以上の男女、乳がん検診、40歳以上の女性、子宮頸がん検診、20歳以上の女性。対象、乳がん、子宮頸がんは平成28年4月1日以降に、その他のがんは平成29年4月1日以降に検診を受診していない方。参加料、お住まいの市町村によって自己負担額が異なります。申し込み期間、12月12日火曜日からそれぞれの検診日の2週間前。申し込み方法、電話。なお、12月26日から1月8日の期間は申し込みできません。詳しいことは高知県総合保険協会、電話088-831-4351までお問い合わせください。その4、シラスウナギの特別採捕について。シラスウナギを採捕するには 県の許可が必要です。許可を受けずに採捕すると漁業調整規則により罰せられます。また許可を受けた方も時期、場所、漁具など定められたことを守ってください。詳しいことは高知県庁漁業管理課電話 088-821-4608 までお問い合わせください。その後、第15回高知県木の文化賞を決定。高知県木の文化圏構想の推進において顕著な功績があった方や団体へ贈られる木の文化賞が決定しました。木造建築物及び木造建造物の部、佐川町の黒岩地区集落活動センター、宿毛市の宿毛商銀信用組合本店宿毛支店、南国市の大曽根の家、木の文化を実践している人たちの部、黒潮町の黒潮町佐賀北部活性化推進協議会。詳しいことは高知県庁林業環境政策課電話 088-821-4586 までお問い合わせください。その6、最低賃金改正のお知らせ。県内すべての労働者に適用される高知県最低賃金は10月13日から1時間737円に改正されました。詳しいことは高知労働局賃金室電話 088-885-6024 までお問い合わせください。その7、県立図書館から休館のお知らせ。平成30年7月24日火曜日、開館予定の大手ピア高知図書館の開館準備のため次の期間休館します。開館最終日の12月28日木曜日は午後5時まで開館し、閉館セレモニーを予定しています。詳細は県立図書館のホームページをご覧ください。休館期間、12月29日金曜日から開館まで。詳しいことは県立図書館電話 088-872-6307 までお問い合わせください。その8、12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。拉致問題をはじめ北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めましょう。詳しいことは高知県庁人権課電話 088-823-9805 までお問い合わせください。次は講座のお知らせです。マッチングサポーター養成講座、出会いや結婚への支援を希望する方々を応援する高知出会いサポートセンターでは、マッチング後のお引き合わせや交際成立後のフォローなどを行っていただけるボランティアの方の養成講座を開催します。日時と会場、人数を申し上げます。日時、12月16日土曜日午後1時30分から午後4時、四万十市宇山さつき町の四万十市立中央公民館。12月17日日曜日午前9時30分から午前12時、安芸市矢の丸の安芸市民会館。12月17日日曜日午後2時30分から午後5時、高知市本町の高知会館。人数はそれぞれ20人です。対象、婚姻歴がありメールができる方、受講料無料。申し込み期間、 12月1日金曜日から12日火曜日まで。申し込み用紙、配布場所、高知出会いサポートセンター、少子対策課ホームページ。申し込み方法、メール、ファックス、郵送は必着です。お申し込み、お問い合わせ先は郵便番号 780-0053、 高知市駅前町 5-5 大同生命高知ビル2階高知出会いサポートセンター。電話 088-821-8080、 ファックス088-821-8100、 E メール kochike.oun@pony.ocn.ne.jp です。次は募集のお知らせです。志のある若者を応援。奨学金の返還支援制度。県内で就職し、県の発展に貢献できる方に奨学金返還の支援を行っています。選考方法、小論文、面接、返還支援額、奨学金貸与月額の1/2、上限額25,000円かける奨学金貸与月数、対象1、日本学生支援機構 JASSOの無利子の第一種奨学金の貸与を受けている方。2、平成29年度に大学などを卒業後6ヶ月以内に県内で就職予定の方、公務員等を除く。3、大学などで学んだ知識を生かし県の発展に貢献できる方。募集人数30人。募集期間、平成30年2月1日木曜日から4月13日金曜日まで。募集案内、配布場所、私学大学支援課ホームページ。応募方法、持参、郵送は消印有効です。詳しいことは高知県庁私学大学支援課、電話 088-823-9158 までお問い合わせください。次は催しのお知らせです。5件あります。その1、高知県高校生津波サミット。昨年の世界津波の日高校生サミット in 黒潮で採択された黒潮宣言に基づき、県内の高校生たちが未来の防災リーダーを目指して主体的な防災活動を取り組んでいます。この活動を県内各地に広めていくため、それぞれの高校による取り組み発表や意見交換、震災経験者による講演などを行い、高校生同士が交流を深める高知県版の津波サミットを今年度から開催します。事前申し込みは不要です。一部分科会と全体会に手話通訳があります。日時、12月16日土曜日午前10時から午後4時まで。場所、高知市英国寺町の県立大学英国寺キャンパス、高知市大手筋の県立高知大手前高等学校芸術ホール。詳しいことは県教育委員会学校安全対策課、電話 088-821-4533 までお問い合わせください。その2、震災に強い人・地域・ネットワークづくり講演会。南海トラフ地震に強い地域社会づくりを目指すため、熊本地震の経験や教訓をテーマとした講演会を開催します。日時、12月17日日曜日午後1時15分から午後3時15分まで。場所、高岡郡越智町越智港。 越智町民会館。募集人数100人。参加料無料。申し込み期限12月15日金曜日。申し込み用紙配布場所。南海トラフ地震対策課ホームページ。申し込み方法。ファックス、メール、郵送は消印有効です。お申し込みお問い合わせ先は、郵便番号 780-8035、高知市郷ノ瀬町 45-1、株式会社、ヒトトコーポレーション、電話 088-879-5092、ファックス 088-813-0260、E メール info@hito-to.com です。その3、第21回人権ふれあいフェスタ。12月4日から10日は人権週間です。人権問題に関心を持ち、理解を深めていただくためのイベントを開催します。催し、川島愛コンサート、それ池アンパンマンショー、盲導犬デモンストレーション、人権作文コンテスト表彰式、障害者週間の集い知事表彰、ネットと人権、SNS を考えるディベート、子ども人権ミュージカル、子ども食堂コーナー、盲導犬ふれあいコーナー、世界のグルメストリート、ストラックアウト、スタンプクイズラリー、パネル展示、子ども広場、物産飲食販売など。日時12月10日日曜日午前9時30分から午後3時30分まで、雨天決行です。場所、高知市帯屋町にあります高知市中央公園。詳しいことは、公益財団法人高知県人権啓発センター、電話 088-821-4681 までお問い合わせください。その4、年末年始の交通安全運動。子どもと高齢者の交通事故防止、飲酒暴走運転の根絶、自転車の安全利用の促進、歩行者の保護を重点目標として、県内全域で交通安全運動を実施します。初日は、高知市帯屋町アーケードで街頭啓発を行います。日時、12月6日水曜日から15日金曜日まで、平成30年1月9日火曜日から18日木曜日まで。詳しいことは、高知県庁県民生活男女共同参画課、電話 088-823-9319 までお問い合わせください。その後、12月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。12月2日土曜日、3日日曜日、10日日曜日、12日火曜日、13日水曜日、17日日曜日、19日火曜日、20日水曜日、28日木曜日、30日土曜日、31日日曜日、12月28日木曜日、重賞、高知市長商店第39回金の蔵賞、12月31日日曜日、重賞、グランプリ第48回高知県知事賞。詳しいことは、高知県競馬組合、電話 088-841-5123までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。 次は試験のお知らせです。3件あります。その1、危険物取扱者試験、オツ種第4類。日時、平成30年2月17日土曜日午前10時。場所、高知市桟橋通りにあります、県立高知工業高等学校。受講料3400円。出願期間、書面申請、平成30年1月4日木曜日から16日火曜日まで、電子申請、平成30年1月1日月曜日から13日土曜日まで、募集案内配布場所、県内それぞれの消防本部、消防署、高知県庁消防政策課、一般財団法人消防試験研究センター高知県支部。出願方法、書面申請、持参、郵送は消印有効です。電子申請、ホームページから申請。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 780-0823、 高知市佐園場町 1-12、四国総合ビル401、一般財団法人消防試験研究センター高知県支部。電話 088-882-8286 です。その2、駐車監視員資格者講習修了講座。高知車両の確認事務を行う駐車監視員になるための講習会と修了講座を実施します。日時、講習、平成30年2月7日水曜日、8日木曜日、午前9時から午後5時30分まで。修了講座、平成30年2月15日木曜日、午前10時から午前11時まで。場所、高知市丸の内にあります県警察本部講堂。対象、18歳以上の方。募集人数20人。申し込み期間、12月1日金曜日から平成30年2月2日金曜日まで。申し込み用紙配布場所、県警察本部交通指導課。申し込み方法、受講料2万円分の県収入証紙を添付し、持参、郵送は消印有効です。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 780-8544、 高知市丸の内2丁目 4-30、 県検察本部交通部交通指導課駐車対策係。電話 088-826-0110 です。その3、高知県要約筆記者認定試験。聴覚に障害のある方のために、会議などの会話を文字で要約する、要約筆記者の認定試験を実施します。日時、平成30年2月18日日曜日、午後1時から午後3時30分まで。場所、高知市朝日町にあります、高知市障害者福祉センター。受講料無料。対象、要約筆記者養成研修を修了した方、または補習講習を受けた登録要約筆記法師員。出願期間、12月1日金曜日から18日月曜日まで。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、聴覚障害者情報センター。募集案内配布期間、11月20日月曜日から12月18日月曜日まで。出願方法、持参、郵送は簡易書き留め必着です。お申し込みお問い合わせ先は高知県庁障害保険福祉課。電話 088-823-9634 です。 以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。なお、高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。ただし、野市動物公園は午前9時30分から午後5時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦争描写手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。12月号では全8施設のイベントをご紹介します。案内1、歴史民俗資料館、イベント2件をご紹介します。イベント1、コーナー展、エトノ玩具、犬。開催日12月5日火曜日から平成30年1月27日土曜日、郷土玩具収集家山崎茂さんのコレクションを中心に、全国のかわいい犬玩具約200匹が大集合。イベント2、壁民のお正月、開催日平成30年1月2日火曜日、開催時間午前9時から午後4時。定員130人、講座、土佐藩の植生など、様々なイベントを開催。詳細は電話、ファックス、メールなどでお問い合わせください。E メールアドレス、remain@koci-bunkazaidan.or.jp。 歴史民俗資料館の住所をお伝えします。南国市御幸町八幡 1099-1 電話 088-862-2211 ファックス 088-862-2110 入館料460円、休館日11月27日から12月4日12月27日から平成30年1月1日。案内に、芸生天文学習館、天体観測学習会、開催日12月9日土曜日、14日木曜日、23日土曜日祝日、25日月曜日、平成30年1月6日土曜日、開催時間午後6時から午後8時。双子座や小熊座流星群に注目。参加料無料。募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話にて前日まで受け付けています。芸生天文学習館の住所をお伝えします。秋郡芸生村和敷港4668-1。連絡先、高知県文教協会。電話、088-824-5451。休館日、観測学習会等の開催日以外は休館。案内3、高知城歴史博物館。福を呼ぶ城泊のお正月。開催日、12月8日金曜日から。平成30年1月29日月曜日。なお、12月22日金曜日から24日日曜日は、高知城冬のきらめき開催に合わせて午後9時まで開館延長。 年の瀬から新年へ向かう暮らしを彩るおめでたい美術品や、絵と犬の絵画とともに重要文化財の名刀一国兼光、今村兼光を展示。高知城歴史博物館の住所をお伝えします。高知市大手筋 2-7-5 電話 088-871-1600 観覧料500円企画展開催中は700円休館日年末年始も開館案内4埋蔵文化財センターイベント2件をご紹介します。イベント1特別展、ものからわかる城下町ヒストリー展示品解説。開催日12月9日土曜日。その1、午前10時から午前10時30分。その2、午後2時から午後2時30分。発掘現場のジオラマや江戸時代の暮らしが垣間見える出土品をもとに、高知の城下町の歴史を解説。募集人数、それぞれの時間とも当日先着20人。イベント2、遺跡解説会、高田遺跡。開催日12月16日土曜日、午後1時30分から午後3時。古代、奈良、平安の役所に関連した場所であることを、裏付ける遺物が発掘された高田遺跡について解説。募集人数、当日先着40人。埋蔵文化財センターの住所をお伝えします。南国市篠原 1437-1 電話 088-864-0671 入館料無料。休館日12月29日から平成30年1月3日。案内後美術館。石本康弘コレクション展。前期、色と言葉。開催日11月28日火曜日から平成30年2月4日日曜日。美術館の住所をお伝えします。高知市。高数 353-2 電話 088-866-8000 観覧料一般360円大学生250円休館日12月27日から平成30年1月1日案内6牧野植物園企画展ミャンマー大紀行青き回廊を行く開催日12月9日土曜日から平成30年5月6日日曜日ミャンマーの大自然を写真や映像でダイナミックに紹介民家や市場を再現した展示報告会や食のイベントなどもあります牧野植物園の住所をお伝えします高知市五台山 4200-6 電話 088-882-2601 入園料720円休園日12月27日から平成30年1月1日案内7野市動物公園イベント2件をご紹介しますイベント1動物園のクリスマスデイ。その1、2018年オリジナルカレンダープレゼント。開催日12月23日土曜日祝日、24日日曜日、午前9時30分から入り口ゲートで、それぞれの日とも先着100人にプレゼント。その2、サンタクロースからのプレゼント。12月24日日曜日午前11時からサンタクロースが子供たちにプレゼントを配布します。整理券が必要です。対象者、小学生以下、募集人数、先着200人、 申し込み方法、午前9時30分から入り口ゲートにて整理券を配布します。その3、動物たちにクリスマスケーキをプレゼント。開催日12月24日日曜日、午後1時から動物たちに飼育係特製のケーキをプレゼント。イベント2、のいち動物公園、写生コンテスト作品展。開催日、12月10日日曜日から、平成30年2月18日日曜日。小学生が描いた動物の写生画の入所用作品を展示。のいち動物公園の住所をお伝えします。江南市のいち町大谷738。電話0887-56-3509。入園料460円。休園日12月4日、11日、18日、25日、29日から平成30年1月1日。案内8、文学館。イベント2件をご紹介します。イベント1、酒と文学展から、土佐日記から吉田類まで。開催日11月25日土曜日から平成30年1月14日日曜日。開館20周年を迎え、20歳の文学館を記念し、吉田類さんをはじめとする高知の作家たちと酒にまつわる物語を紹介。このイベントは四国高知幕末維新博関連イベントです。イベント2、吉田類さん講演会、酒場詩人、ふるさとと文学を語る。仁淀川町出身の酒場詩人、吉田類さんによる記念講演を開催。事前申し込み必要です。開催日、12月2日土曜日、午後2時から午後3時30分。募集人数、先着100人。申し込み方法、電話で受け付けています。文学館の住所をお伝えします。高知市丸の内 1-1-20 電話 088-822-0231 観覧料500円。常設展も含みます。休館日12月27日から平成30年1月1日。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から10月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は71万3465人。前の月に比べ324人の減少です。そのうち男性は33万5998人。前の月に比べ142人の減少です。女性は37万7467人。前の月に比べ182人の減少です。世帯数は318753世帯。前の月に比べ72世帯の減少です。三三高知2017年12月号の発行部数は34万部。発行は平成29年12月1日。編集発行は高知県広報広聴課。郵便番号 780-8570。高知市丸の内1丁目2番25。E メールアドレス11301@ken.pref.kochi.ld.jp ホームページアドレス http://www.pref.kochi.ld.jp kochi.lg.jp/。制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、この広報誌は、それぞれの市町村役場でもお渡ししています。高知県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課電話 088-823-9634 までご連絡ください。また、高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。サンサン高知に関するお問い合わせは、電話088-823-9046までお願いいたします。サンサン高知12月号をお伝えしました。12月のことを別名師走と言います。これは旧暦の12月の和風月名で、現在の暦で言えば1月頃にあたります。師走の意味は諸説もありますが、有力説の一つを紹介します。師走の師はお寺の構想のことで、昔は年末になるとお坊さんを家に招きお経をあげてもらう習慣があり、そのため12月になるとお経をあげるために師匠が東西を走る月というところから来ているという説です。寒くなるにつれ血管が収縮し、血圧が上がります。また、インフルエンザの患者が増えつつあります。元気に新年を迎えるためにも注意してください。最後に、翻訳スタッフからの挨拶です。一年間お世話になりました。来年も一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。どうぞ良いお年をお迎えください。